さあ、それでは和歌山県警察のコーナーです、このコーナーでは警察職員の方が直接和歌山放送スタジオにお越しくださいまして、いろいろなね注意しなくてはいけないことなどを教えていただいております。今日は警察本部人身安全対策課の佐古さんにお越しいただきました。警部補でいらっしゃいます、佐古正道さんです。おはようございます。
おはようございます。佐古と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。佐古さん、このコーナー初めてなんですね。
そうですね、初めてになります。
ちょっと緊張もされてるんでしょ
うか。そうですね、初めてなんでちょっと緊張しております。
もうどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、新学期に伴う子ども女性のための犯罪被害防止対策というのをテーマにお話しいただけるということなんですが、どんな内容になりますか。
今日は入学や新学期を迎えた子どもさんや新社会人になった女性の皆さんが不安に感じる不審者による声かけなどの前兆事案、被害に遭わないために気をつけていただきたいことについてお話しさせていただきます。
はい。小中学校に入学する新1年生、進級される学生さんというのは生活環境が変わりますので、子どもさんや保護者の皆さんもワクワクする一方で、ちゃんと登校やってるかなとか事件や事故に遭わないかなといった不安も尽きない時期ですよね。で、不審者による声かけなどの前兆事案というふうに今おっしゃったんですけれども、この前兆事案って何ですか。もう少し教えてくださいますか。
はい。前兆事案とは、子どもや女性を対象とする重大な性犯罪の前兆ともいえる公然わいせつや覗き、痴漢などの卑猥な言動、声かけ、つきまとい、不審者などに関する事案を総称したものになります。例えば、帰宅途中に下半身を露出した男が近づいてきた、公園で何年生、どこに住んでるのと声をかけられた、バイクで後をつけられたというものが該当します。
前兆事案というのは重大な性犯罪の前兆ともいえる事案を言うわけですね。不審な人に声をかけられたり後をつけられたということがあった場合は、警察に通報とかまた相談をしてもいいんでしょうか。
はい。今申し上げたような出来事に遭遇した場合は、大声を出して周りの人に助けを求める、
はい、
走って逃げるなどにより身の安全を確保した後に、110番通報や最寄りの交番、警察署、学校の先生などにご相談ください。
はい。前兆事案は和歌山県内ではどれくらい発生しているものですか。
昨年の県内における前兆事案の認知件数は約600件となっております。はい。そのうち小学生以下の子どもを対象とした事案は約160件、全体の約 34% あり、中高生を対象とした事案は約140件、全体の約 24% となります。行為別では、不審者の目撃情報や声かけ、つきまといが多く、半数近くが登下校中に発生しています。この他にも女性を狙った悪質な痴漢や盗撮事案の発生もあります。
はい。多くの前兆事案というのは発生してるんですね。すごい数ですよね。前兆事案の半数近くは、そして登下校中に発生しているということなんですが、登校時と下校時どちらの方が多いかなど差はありますか。
はい。下校中の方が多く発生しています。その要因としましては、登校時は人通りが多く、見守り活動をしてくださる防犯ボランティアの方や保護者の方が見守り隊として通学路で立っていただいている一方で、下校時はそれぞれ帰宅していく道が分かれていくため、ターゲットが一人になりやすいということがあると思われます。
なるほど。
前兆事案のうち、声かけやつきまといは人通りの少ない通学路で多く発生していますが、痴漢や盗撮は駅や商業施設等の人が多く集まるところで発生しています。ですから、一概に人がたくさん集まっているから安心とは言えません。
登校時よりも下校時の方が多く発生しているということ、それから人通りの少ない通学路だけじゃなくて、駅とか商業施設などの人が多く集まるところでも発生しているということなんですね。ちょっと意外でした。それでは、警察ではこれらの前兆事案に対しましてはどんな対策をされてるんですか。
はい。警察本部の人身安全対策課には、こうした前兆事案の対策を専門に行う子ども女性安全対策班を設置しています。
はい。
子ども女性安全対策班は、 各警察署と連携の上、発生情報の収集や分析、犯人の検挙や警告指導を実施しています。前兆事案を認知した際には速やかに後遺者の特定に努め、事件化できるものは事件化し、そうでないものは警告することにより重大犯罪の未然防止に努めています。
警察では重大犯罪に発展する前の段階で未然に防止できるような対策を取られているということなんですね。では私たち自身が日頃から気をつけておいた方がいいことってありますか？
はい、前兆事案や性犯罪の多くは不意をつくような犯行が少なくありません。
はい、
外出する際は周りをよく見て不審な行動をしている人がいないか、不審物がないかなどを気にかけておくことが大切です。電車を利用する際はできるだけ混雑した車両への乗車は避けていただき、女性専用車両を利用したり、電車の乗降口付近には立たないようにしましょう。また盗撮では書店などで立ち読みしている人の足元にカメラを仕込んだカバンを置いて盗撮する方法があるほか、
はい、
公衆トイレや浴場、更衣室の棚の上の不審物などにも注意が必要です。そして何より大切なのは、些細なことでもできるだけ早く警察に通報することです。
はい、
声かけされたり不審者や被害を目撃した場合は、可能な限り後遺者の特徴や車両のナンバーを覚えていただき、すぐに110番通報するか、最寄りの警察や交番等に届け出てください。また特に小さな子どもさんには防犯ブザーや GPS 機器などのグッズを携帯することで、不審者等に遭遇した際に活用することができると思います。その他にも警察ではいただいた情報をもとに防犯メールの発信や学校等への情報提供などを行い、さらなる被害の未然防止に努めています。
はい、わかりました。和歌山県警察から配信される防犯メールというのはどんなものなんでしょうか？
はい、和歌山県警察では紀州君の防犯メールという防犯情報を配信するメールサービスを運用しています。子どもの見守り活動にも紀州君の防犯メールは役立っています。例えば声かけ事案が発生する時間帯や発生場所、犯人に関する情報など、地域の情報をタイムリーに入手して子どもへの注意や見守り活動に活用できる利点があります。紀州君の防犯メールへの登録は県警ホームページのトップページから行うことができます。
はい、
また広報用のチラシも配布しておりますので、チラシに掲載している QR コードから登録することも可能です。登録や利用は無料ですが、メールの送受信にかかる通信料は利用者負担となります。ぜひ登録してタイムリーに防犯情報を確認し、注意していただきたいと思います。
なるほど、今おっしゃっていただきました紀州君の防犯メールを、ホームページのトップページなどから、ね、行っておけば、警察や不審者情報、警察からもう不審者情報や声かけ事案の発生情報がタイムリーに届くということですからね。もう事前にそういうことが分かっていれば、いつも以上に注意をしておくとかできますから、防犯対策にとっても役立つサービスですよね。さあ、それでは、今日お越しいただいていろいろとお話をいただきましたけれども、最後に何か皆さんに伝えたいメッセージなどありますか？
はい、犯罪から子どもや女性を守るためには、周囲の皆様による見守りを強化することに加えて、子どもや自分自身を取り巻く犯罪の実態を知った上で、地域ぐるみで防犯力を高めることが必要です。岡山県警察では今後も様々な施策にしっかりと取り組んでまいりますので、皆様には ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は警察本部生活安全部人身安全対策課警部補の佐古正道さんにお話を伺いました。佐古さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。